はい、プレゼンの極意や漫画に学べということで、ドラゴン桜の作者の、プレゼンの極意の本について語っている3回目の音声になります。で、前回はですね、本の中でいいなと思うところを私なりに解釈してお話ししたんですけども、今回は、少し、ドラゴン桜から離れて、この方とを通して、どういう視点を取り入れるべきなのかっていうのをちょっと考えたので、それを音声でシェアしたいと思います。1回目の音声でも言った通りですね、この方非常に左脳的な人だなというふうに思います。で、あとね、フォーカスがうまいなと思ったんですね。フォーカス、これだって決めたら、他のことを一回遮断できる思考をしてるんじゃないかなというふうに思ったんです。で、それが、エピソードとして、終わりにのところに、もともと大学出てから就職してたけど、なんか家業を継ぐために家に帰ってきたら、全然その家業が儲からなくて借金まであったと。なんとかすぐお金を手に入れなきゃいけないって言った時に、たまたま目にしたのが漫画家の、新人漫画家の賞だったんで、それに応募したら賞を取って、そこからキャリアが始まったっていう、なんかもう話のような話なんですけども、その普通ね、漫画家っていうのはその、学生時代からもう弟子入りしたりとか、なんか専門学校行ったりとかしてキャリアを積んでいくのに、この人ゼロから急に行ったわけなんで、ちょっと怪しい力も入ってんだと思うんですけれども、やっぱそのなんていうのかな、これをやるって言ったらもうやるっていう、そのフォーカスがすごく上手い人なんだろうなというふうに思ったんです。あとそれから、前回の音声でも言ったんですけども、言語化がすごいんで、多分それはもともとその漫画家以前にこの人はトレーニングしたっていうか、できてた人なんだなというふうに思うんですね。で、その言語化っていうのはどういうことかっていうと、ちょっと説明するとやっぱ分かりづらくなってしまうので、 YLU で、教えていて、私が、発見したことについてお話をしたいと思います。 YLS とか YLT っていうのは課題がすごく多いので、もう課題をこなすだけでいっぱいいっぱい、課題こなすしましたっていう日報になると思うんですけども、 YLU って意外と課題が緩めなのと、自分の、右脳的感覚を言語化するトレーニングを毎日やるんですね。だから割と課題は少ないんだけども、書く量は多いわけです。そうすると何が起こるかっていうと、まず書けない。あと書いたら何言ってるか分かんない。この2つなんです、ほとんどのパターンが。あとは書いてるけど全部上っ面。要は、自分が本当に心の底から思ってることを言語化できていない。この3パターンですね。ちょっと大事なのでメモ取りながら聞いてください。1つはまず書けない。2つ目、書いたけど何言ってるか全然分かんない。3つ目、上っ面の表現でしか書いてない。要は誰かがどっかで書いたのを覚えてて、それを継ぎはぎしてるだけ。自分の本当に心の底から湧いてきたものを言語化してないっていう人のどれかになっちゃうんですね。それぐらい言語化って難しいんです、すごく。で、逆に言うと、これも言語化できたらもう勝ちですね、人生は。本当に勝ち、勝ち負けで勝ったのはちょっと、下世話ですけれども。で、要は自分が感じたことを言語化するっていうことが、この人はすごく長けてたんだと思うんです。だから、それができてるからこそ、自分が何か感銘を受けたりとか、これ面白いなとか、引きつけられたなと思ったものををちゃんと言語化できてるから、それを漫画に再現できて売れたということが起こってるんだと思うんです。で、例えばですけれども、 YLU で言ってて、すごく思うのが、じゃあ自分のね、 YLU で自分の得意なものをコンテンツにして売るっていう時に、じゃあ商品のタイトルを決めましょうって話になるわけですよね、最初で。その時に何のフックもない、なんていうのかな、言ってしまうとつまらない、記憶に何も残らない、タイトルとか商品コンセプトを考えてくる人がすごく多いっていうか、もうほとんどそうなんですよね。でも実際は、ご自身は、そういう抽象的な、当たり障りのないつまらない商品タイトルのものは全スルーして、結局買っている商品っていうのはやっぱり えぐったタイトルのものを買っているはずなんですよ。で、このドラゴン桜の作者の人はその違いに気づけるんですね。自分が取った行動で、ああ、なんか当たり障りのない商品は買おうって気にならなかったけど、やっぱえぐってきたやつ買ったなって。じゃあその要素を漫画に入れようっていうのが、この漫画家の人ができていることなんですね。で、ほとんどの人はそれができないんです。それが、この人絶対分かってんなと思った部分があって、どこだったかな。ドラゴン桜では毎巻カバーに絵を描くだけではなく、吹き出しとセリフを入れるようにしたと。例えば第1巻では教えてやる、東大は簡単だと断言する桜木の絵を入れ、第2巻では俺が東大に行かせてやると意気込む桜木の絵を入れて、桜木で合ってますよね、絵を入れるといった具合だ。こうやって文字情報も組み合わせれば、その巻を持っているかどうかも分かりやすくなるし、本の帯が外されても東大受験の漫画なんだなと理解してもらえるようになる。おそらく ドラゴン桜以前にはカバーに吹き出しを入れた漫画はほとんどないはずだ。うん、そうそうなんですよ。あとね、企画のコンセプトをまとめようとするとき、多くの人はキャッチコピーを作る。しかしキャッチコピーを往々にして抽象的なものになりがちだ。例えばどこかの企画マンが黒缶にキャッチコピーをつけるとしたら、常識破りの熱血高校野球漫画、破天荒な監督と目指す怒涛の甲子園漫画といった中途半端かつ抽象的なコピーになるだろう。それに対してセリフ化されたコンセプトは非常に読めない、非常になんとかだ。なぜならコンセプトをセリフにしてしまうと、自分が誰に何をどういう形で伝えたいのかはっきり見えてくるのである。例えばドラゴン桜で桜木の語る教えてやる東大は簡単だとかですね。ああ、的確だなというふうに思いました。みんなねやっちゃうんですよ。常識破りな熱血高校野球漫画とかね、破天荒な監督と目指す怒涛の甲子園漫画っていうキャッチを作っちゃうんだけど、実際、まあ、それ要約されてますよね。よく商品のコンセプトまとめられてるんだけど、実際これが売ってたら絶対買わないんですよ。だけど、この筆者の人が言っている教えてやる東大は簡単だっていうキャッチコピーだったら絶対手に取って買ってるんですよ。まあ、東大入りたいとかお子さんの教育に興味がある人だったらね。で、っていう行動を無意識にやってるんですよ、潜在意識的に。 でこの人はそれが自分で分かる。この作者は自分でそういうの行動を取って潜在意識、要は多分この人潜在意識とつながってるんですよ、ちゃんと。だから潜在的にあーって分かるから、それを商品に生かせる。だけど普通の人はそれができないから、商品が売れないんです。自分は買ってんのにね。だから自分が買った時、買った行動、そして買わなかった行動、商品を選んだ行動、選ばなかった行動を、それは潜在意識がやってるわけですよね。それを自分で客観的に見て言語化できていたら、それを自分の商品にスライドするだけなんで、商売って簡単なんですよ。すごいこれ大事なこと言ってるんです。それをこの人って徹底的にできてるんだなって本を読んで思ったんです。だからプレゼン、この人に言ってることをプレゼンに真似してやるっていうのは、まあ効果あると思うんですけども、本当の意味でこの人が何を言わんとしてるか、おそらくこの本にも書いてない部分があるはずなんですけども、それを理解するためにはこの仕組みを理解しなきゃいけないんです。自分が無意識にとっている言動行動を、客観的に見て理解し言語化できているかということが大事なんだよということです。これができる人はだいたいお金には困らないですね。全部スライドしていくだけなんで、人間が本能的に潜在意識的に行っている行動を言語化して、ああそういうことなのねって言って、それの通りに商品を組み立てれば別に売れますという、ただそれだけのことなんですよ。だからね、よくこの事業にかけてるんです、一か八かかもしれませんとかって、なんか情熱大陸とかで結構言ってる人いるけど、それやべえなっていう感じなんですよね。なんかこの本を、プレゼンの本としてへいへいへいというわけじゃなくて、この人のこの作者の方のちょっと脳みそとか入ってみると、こういう解釈ができて、あ、なるほどという感じがしました。で、逆に言うとね、こういうちゃんと書き方をしている文章、こういうこと喋ってる人がいたら、その人潜在意識とつながってるので、そういう人をフォローしていかなきゃいけないわけですよね。 です。私は金がねレバ会で、たまたま自分の成功体験を N1 で N=1、要はサンプル数1の、統計上全く有意差が取れないっていうサンプル数1の成功話の、ビジネス書なんか読んでも意味ないよって私がよく言ってるのはそこなんです。こういう人の本を読まなきゃいけないわけですね。はい、ということで、漫画の話から始まって、ドラゴン桜読んだことないので、こういう話にさせていただきました。以上です。